レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりました。レディオ 2.4 キロ MC ジョニーです。いやー、またですね、生放送前はなんだかバタバタしちゃいましてね、いつも生放送の時はツイッターでつぶやくんですよ。生放送こちらドーンつって言って。そのリンクのね、貼り方を僕すっかり忘れちゃって、ログインの仕方すっかり忘れてましたね、ほんとね。だから今ね、誰も聞いてない、ほんとに。すっげー寂しいな、ほんとに。デビュー行こうか、もう。デビュー行きたいよ、ほんと。説明畜生。思い出した、そうだ、ツイッターでログインしてからじゃないとダメなんですよ。ダメなんですよって、リスナーにそんなこと愚痴ってもしょうがないんですけどね、ほんとね。やっぱこれがあれですね、やっぱ月一の生放送のなんかこう、いつまででも慣れないところっつうかですね。いや、悔しいな、ほんと。今からつぶやきますか、ちょっと宣伝で。もう今日録音もバッチリしてあるんですよ、今日ほんとにさ。誰もいないんだもん、ほんともう。つぶやいた、よかった。僕の優秀なスタッフが天才ラジオ DJ、 たまにこうバカやっちゃうから、そういう時に必ずフォローしてくれる人がいてっていうところでね。いやー、助かった、ほんとも。てか人増えるまで俺はあ、一人増えた。あ、じゃあよし、やろうやんね。先月がやっぱちょっとね、12人ぐらい聞いてくれましたから、やっぱりね、それに比べたら今3人ですから。ほんとに何にもやる気起きないよ、ほんとに。もうさ、一人ごとでもさ、考えてみれば、いつも一人ごとやってんだもんな、俺ね。そうだそうだ、何気にすることあるって。というわけでね、まあ、そんな感じで、まあ、バタバタしつつ始まりましたけどね。先週、ですね。いや、今週か。あ、やだ、先週だ。先週日曜日、6月24日にですね、代官山行ったんですよ。代官山といえば、まあ、レディオ 2.4 キロ的に言えば、代官山津田屋がある場所ですけどもね、そんで、まあ、そこ行ってね。で、何人見に行ったかちょっと、最近よくキーワードで、インシスト見にまた行ったんですよ。また母親に頭下げて、札束こう床にまた拾って、で、行ったわけ、友達とまた行って。まあ、いつもよく行く友達と行ったんですけども。で、行ってさ、見に行ったんですよ。でね、行ったらさ、大阪以来じゃないですか、会うのがね、そのインシストのメンバーの人たちと。2週間ぶりだったわけですよ。で、基本的には自分にあんま自信ないですから、絶対忘れてるに違いないって思ったんですよね。俺のこと絶対忘れてるって思ったわけね。言っても絶対に誰だっけって言われるに決まってると思ったわけ。で、言ったらさ、また DJ ブースの前でこうわーって乗ってたらさ、近づいてきてさ、ウェイって言われてさ、もうその瞬間に、あ、代官山はウェイじゃないっていう風に思ったわけね。代官山津田屋だけ見てると、なんとなくこうすごい敵ばっかりいて、もう気許せないっていうか、もう危ないとこだっていう風に思ってたんですけども、それ見た瞬間、あー、よかったと思って、で、それでわーっと散々乗ってさ、またいろいろ出たんですよ。4組ぐらい割とヒップホップ系のこうバンドが出て、でこうね、ロマンクルーとかつのってわーっと盛り上がって、で、まあ、帰ってきて、今手ぶっけましたけどね、またゴーストのノイズが多分入ったと思うんですけど、今こうそれでわーっと盛り上がって帰ってきてさ、そしたらさ、またさ、終わった後ですよ、まあ、インシスト今回もすっごい楽しかったわけで、ニコニコして帰ってきて、ニコニコして終わってさ、そしたらこのやっぱね、やっぱ、いや、ライブとか行かない人もいると思うんですよ。いや、僕もそんな頻繁に、まあ、最近は行ってますけど、まあね、一時期行ってない時期とかあったわけですけど、やっぱりね、終わった後のね、アフターなんですよ、やっぱり。メインは、ある意味で言えや。いや、もちろんライブがあってこそですよ。ライブも今回すっごいまた良かったから、その終わった後にやっぱこうさ、みんなで話すわけ。本当に、いろいろと。いやー、ほんとね、なんとかだよね、ほんとすっごいよかったよとかってまた言ったりとかしてさ、そんな中ね、チラシ配ってる女の子いたんですよ。で、その女の子がさ、なんかやたらと俺にいい感じだったんだよね。BK 女子で、それ見た瞬間に、あ、 BK 女子ならいけるかもっていう風に思ったりとかしてさ、ほんとでね、やっぱ俺こっち方面かなっていうところのこう狙いも最近ちょっと絞り出してきたっつうか、 っていうと感じてですね、大会はまあそういった意味でもいろいろ刺激はあったんですよ。でまた、うん、いや今ねいろいろ話そうと思ったんだけどね、振り返ってみるとね話せないことの方が多いんだね、これは本当に。これあのだから後の放送後期でも散々も実名かけて全部喋ってやろうかなと思ってますけど、いやそんでね、まあすっごい面白かったけど、またまあまた最近こんな話ばっかだからもういいよっていうところもあるじゃないですか、なんかね。でいや俺の話的にですよ。でさ、その次の日もずっと友達といや本当に楽しかったねって話してたわけ。本当に最近は楽しいと、ラジオも再生回数 19,420 回いったし、 YouTube 版ね、本当やっぱ塵も積もれば山となるで、ヘルスケで全部ほとんど3分の1稼いでるにもかかわらず、総再生回数はもうこっちのもんですからね。200個動画載ってたって 19,420 回っていうのはもうやったって思ってるわけ。最初全部2とか3のねとこから始まってますからね。うんうんと思ってて、最近は本当どのイベント行くのも楽しいと。大阪行ってそれこそドタマ勝ち渡るでほんまにっていうのも面白かったしっていうところをいろいろ話しててさ、いやよかったねって話してて、でまたさ、また同じ話何度もするんですけども、ミクシーっつうかちょっとまたネットを見てたんですよね。そしたらね、俺のティファがねつぶやいてるんですよね。でつぶやいてんのは構わないわけ、別にもう慣れっこですよその辺はね。でも今回ね、俺のティファがね自分の写真載っけてんですよ。でこれ見た瞬間の衝撃わかりますか皆さん。これ本当にもうね、そのねティファの写真見る10分前までは本当にもうニコニコしてたわけ、本当に楽しいって言ったのが一気に地獄に落ちるわけですよ。でさ、ここでまだコメント残せりゃまだねいいわけじゃないですか、いいねとか押せりゃさ、押せやしねえんだよ本当に。押したらまた削除されるっていうのがあるから、心も飼い殺し感ってのはなかったわけ本当に。すっげえ寂しくてさ、一気にテンションガタ落ちして、もう友達とそのスカイプやっててもずっと一人で泣いちゃってさ、ほんと。でもそれから2、3日してさ、ずっともう写真見ちゃうわけ俺ほんとに。ティファの写真を、ティファ大人っぽくなってて、俺のティファって思ってたわけですよ。悔しいって思ってたわけでさ。でも最近ですね、いよいよですねティファ話も最終回に差し掛かってきまして、もうね金輪際話さねえと。なんでかって言ったら、俺吹っ切るためのねアイディアとしてね、ティファあのブスって今散々言ってますよ本当に。もう心の中でもう夜寝る前あのブスあのブスって言って、もう絶対思い出さないにしようって言ったから、もうこれで吹っ切ってやったっていう感じになってますから今本当に。俺のティファ話最後ですよこれで本当に。いやまたすんな、絶対またすんな、俺これ絶対間違いなくまたすんなこれね。あーだよね。いやでも大会マジなー、あの話したいんだ。でもいいや、この話またあとニュースで言ってからしますか、とりあえずね本当。でね、あとなんだっけ、なんかあったんだよな今週ね。でね、もう一個これだけ話しておきたいんですけどもね、別に大した盛り上がる話でもないんですけども、今週ちょっと別のライブも行ったんですよ、ちょっと友達近辺のもう一個。最近いやリア充じゃないっすよ、それでも全然ね、全然リア充じゃないわけよ本当に。もうリア充のリア充もないっすよ本当にね、全然何もそういうんじゃなくて、たまたま誘われたからちょっと行って、でそこ行った先でさ乗ってたんですよ、わーっつって行って。でまあそれも 3,4 組バンド出るからね、疲れちゃってそのステージに腰掛けてたわけよ、こうさスッとね。でセッティングも全部終わった後にさ、そしたらさいきなりさ、そのライブハウスの主みたいな人が俺に話しかけてきたわけ、俺と友達に。って言われて入ってみたらさ、もう後ろからいた時から気になってたんで、なんかね本当にね、ちょっと言い方悪いけどね、なんか伊藤秀明やってそうな、こうマジックマッシュルームとかってそうなひげ生やしたおじさんがさ俺に話しかけてきたわけ。って言って はいって言ったらさ、やっぱりステージってのは神聖なもんだと思うんで、そういう風に座っちゃいけないと思うんですよって言うわけよ。でさ、いきなりそんなこと言われたからさ、すっげえおかなくなってさ、もうすいませんって言って、もうスッと立ち上がったわけね。友達ともスッと立ち上がってでさ、それ人 2組目ぐらいの後にそれ言われたんだけど、その3組目の後もさ、その3組目大して気になかったの俺だけど、その3組目を見てる時にさ、そのすいませんって言った主って俺たち呼んでたんだけども、ひげ生やして本当頬がこけてて、なんかちょっと本当こうマーシーみたいな雰囲気だからもっかなくてさ、で3組目の途中でさ、そんな盛り上がんなかったから俺的にね、後ろ下がりたかったんだけど、後ろ下がったらさ、またこの主がさ、その3組目が終わった後になんで下がったんですかって言われたら困るから、俺もさ3組目もさ手上げろとかこうやるじゃん、ライブハウス中だからさ、わーってやってるとさ、また手上げないと主が絶対に俺のこと見てなんでさっき手上げなかったんですかって言われるかも分かんないから、もう手上げろって言われるとさ、本当強盗にあったみたいにもう一生懸命手上げるわけよ本当に。でもすっげー怖くて、もう背中もずっとさ、俺ライブ中それどころじゃなくて、出演者じゃなくて、もう後ろの主に気に入られようとしてもそれで一生懸命やっててさ、ライブもう盛り上がるので、すっげーそれ疲れてさ本当に。で終わった後もずっともう主の方後ろキョロキョロ見ちゃって、あれね、生きた心地しなかったっすね本当あのライブね本当。いやー怖かった。最近ライブは当たってたんですけど、それだけはちょっと突っこけたっていうところあってさ。だけど大会の話に戻るとさ、もうさ、いやインシストの時はすっごい盛り上がったんですけども、あ、なんであの東京のお客さんってのはあんなおとなしいんですかね。あの前にほら1ヶ月ぐらい前に見に行ったやつあったじゃないですか。その時もすっごい東京のお客さんおとなしくてさ、ずっとね、なんかなんだよこれつって友達と文句言っててさ、多分友達と話したのはそういう風に文句言ってたのがその主に伝わったじゃねえかって話になって、そうなるとやっぱ東京怖えと思ってさ、やっぱ代官山ってやっぱ気の置けない街だなっていう風に思ってね帰ってきましたね、うん。だから、まあ、話の結論としてはやっぱ 2.4 キロの聞いてる人は代官山行くときは本当ね背中にジャンプ入れた方がいいですよ本当にね。あの 2.4 キロを聞いてくれる人は結構毒舌好きの人が多いから、本当主がどこで見てるか分かんないから本当ねあの気をつけた方がいいと思います。はい、というわけでこちさん、じゃあそろそろ次のコーナー行きたいと思います。はい、というわけで続いてはレビ 2.4 キロ、
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでレビ 2.4 キロですけどもね、いやすいませんね今日ね、なんかあれなんですよ、なんかこう5月病の最後っていうか、あの大ウエストを呼んでたんですけども、あの友達とその大阪ショックっていう感じででしてね、どうもその何をやっても楽しくないっていう、こう感じになってるんですよ。まあラジオやってる時は楽しいんですけどもね、なんかこうね、この俺の興奮っていうかがね、どうもマックスいかないんですよ大阪以来。今度やりますか、レディオ 2.4 キロ韓国ツアーとか、そういうのね、本当に台湾ツアーとかさ、アジア近いからやっぱりさ遠く行きたいんですよね、なんかね、なんかどうもね、うん、なんかどうも、なんで愚痴るかね本当ね、というわけでレビュー 2.4 キロですけどもね、今日の一冊目はですねこれですね、また怒られちゃうこういう本言ったら、あのこういう本言うと大体なんか胸があれだな本当な、30超えると胸焼けするんだよねすごい意味もなくって、今日の本みたいなことを紹介するとまたね、あまたそういう自分に都合のいい本ばっか読んでって、まあ、言う人もいるんだけどね、まあ、本ぐらい都合のいいの読ませてくれっていうことで、ね、今日の一冊目はですね、吉本隆明でね引きこもれ一人の時間を持つということっていう、まあ、本読んだわけなんですけどもね、まあ、この本はですね今吉本隆明さん前最近よく紹介しますけども、その人がね、まあ、自分は引きこもりだっていうわけ、引きこもり体質だと、でそれでその話をさ、割とその中学生とか小学生に向けた本でさ、そのなんだ引きこもるってことはその人生においてまあ重要な時もあるんだよって、まあそういうことを言ってる本なんだけど、で、まあ、今回図書館でですね借りて、すごい薄い本ですから、まあ、よし読もうと思って読んだわけですけども、で読んだらですねやっぱこれがいいんですよ本当に。で吉本さんが言ってたのがやっぱりその、ね、人間みんなねやっぱりそのみんな社交的である必要はないんだっていう風に言うわけですよ。あのやっぱりそういうなんだ引きこもったりする時期もあるんじゃないかっていうわけで、 大体その吉本さん的に言うと、まあ、ちょっとうろ覚えですけどもね、あのやっぱその技術を身につけるっていう時やっぱり結局一人じゃないと身につかない技術ってのもたくさんあるんだっていうわけよね。であとほらマスコミとかでよく引きこもりダメだとかっていう風に言ったりするけど、それってやっぱこう善悪っていう、こう基準で物を見てるんじゃないかっていうわけですよ。で例えばそのみんなマスコミみたいにね自分の意見を言ってそんな人前で意見を表明するっていうことはないんだっていう風に言っててね。でだからもうすごい良かったのそういうところで言う、まあ、僕 も新鮮の引きこもりですからね、本当たかが1枚ばニートだニーチャだなって言ってくるのさ。でやっぱそういう意味ですごく勇気づけられるんですよ読んでて。で言ったらやっぱいや学校の先生とかもやっぱ余計なこと言ってくれんなと、やっぱりなんだろうな、例えば言ってたのがね、スーパーのさなんか店長さんみたいな人がさ引きこもりのさ男の子とか、まあ、女の子をこうネットで集めてさ、でこう外に出るようにこうなんだ教育じゃないけどその教えるっていうわけで、こういうことはやっぱとんでもないっていう風に言うわけよ吉本さんって意味言うと、そんなその教育の専門家でもない人がなんでそんなことできるんだとかっていう風に言うわけで、学校の先生にしてもそうで、やっぱりそのお前は人生に悩んでるだろう、じゃあ俺が教えてやるっていうスタンスだと困る子供もいるっていうわけよ。やっぱりもう小学校 5,6 年生からはだいたいなんか適当にまあそこそこ学校なんかやっときゃいいやっていう風に思ってる子たちもいて、そういう中でそういう風にだいたい言ってこられちゃうと割と興ざめするっていうところもあるっていうわけで、学校の先生で自分が好きな先生なんかもだいたいこっちで勝手に決めちゃうんだっていうわけよ。勉強とか教えて背中見ててだいたいこっちで決めちゃうからっつって言ってて、そういうとこね僕すっごいわかるんですよ本当に。要はやっぱそのそれこそまあねえまあそのなんだそのまあ弟の今の彼女に言われた外出た方がいいだとかそういうことを言われて散々傷ついたわけですよね僕は。本当に新年会で18人友達がいる俺が外出た方がいいってこれどういうことだっていうふうにまあ思うわけよねそこで。だからやっぱその言われて自分に納得するのは仕事しろってことだけなんですよ。だけどそれに付随するのは精神論だったりするじゃないですか、わけのわからない。でこのわけわかんない精神論ってのは本当大嫌いなんだね僕は本当にさ。だからそういうところでね言ってやってくれって気持ちになるわけよ。よしもっと言うんだと本当にね言ってやっちゃってよってさ本当で、やっぱ吉本さんもまあだからやっぱその仕事してそこそこぐらいっていう選択肢もあってもいいんじゃないかってまあ言うんだよね。であと言ったりとか、あと恋愛においてもそうそう不利にならないんじゃないかとかってまあ言うんだよね。まあ結婚とかするとなるとまたちょっと話あるかもわかんないけどつって言ってて、でまあそれから話はですね吉本さんのその今までの生い立ちまで話は行くんだけどさ、俺まあ吉本さんの本その共同幻想論とか多分この人読んでてきっとメインっていうかそういうとこでいいっていうやっぱ言った方がいいんだろうけど、やっぱその悪人正気ってまあ糸井重里の本とか、あと大体でいいじゃないっていうまあ対談とかね、あとまあ前にも紹介しましたけど萩尾元とか対談したあの漫画のね批評の本があったけども、やっぱ俺にとって吉本さんってこういうちょっとこう軽い話題っていうとあれだけども、まあもっと吉本さんだったらもっとね引きこもりについていろいろ語れたのかもわかんないけど、もっとね専門的に語れたかもわかんないけど、やっぱこう分かりやすい言葉でこうやっぱ語ってくれるってのはやっぱすごく嬉しいし、あとやっぱそのなんだろうな、やっぱそのさっき言った大体でいいじゃないっていう本出してるぐらいだから、あんま考えてもそこら辺しょうがねえんじゃねえかっていうようなことを言うことあるから、やっぱそれってねタイミングいい時に読むとね、もうやっぱよし吉本隆と言いませんね、よし、タッキーって言ってもいいですけどね、タッキーはやっぱ俺の心の師匠っていうかね、まあ話ずれるけどやっぱ俺の心の師匠ってのは何人かいるんですよ最近。それこそそうですね、まあさっき言ったインシストのベーシストのシューちゃんとか僕の心の師匠なんですけども、兄貴なんですけどもね、やっぱタッキーはそういった意味じゃ僕の兄貴になる人だっていう風にねますます思いました。はい、だからこの一冊ですね、引きこもりじゃない人もぜひ読んでみると面白いんじゃないかなっていう、あるじゃんなんか友達付き合いしなきゃとかそんなめんどくさいこといいんで自分の好きなことやっちゃえばいいっていう風に、やっぱねいい意味でこう気持ちが楽になる一冊だと思います。はい、 というわけで今日の一冊目はですね、吉本隆明で、なんだっけ、あ、そうそうそう、これだ、引きこもれ一人の時間を持つということでした。
というわけで、
今ね、そういうわけでと、というわけで一瞬迷ってね、一瞬なんか微濁音みたいな、微濁音とはかけ離れた言葉が一瞬ね流れたけどね、今日の2冊目はですね、これもよかった、今月一番、これダロエ夫人って読んだの今月だったかな、じゃあ並ぶかな、今月読んだのなんだろうね、忘れちゃったね、うん、というわけで今日の2冊目はですね、これですね、中島敦で、理寮三月期括弧新潮文庫 ISBN9784-10107717 というわけでね、その本を読んだわけですけどもね、いやーこれはね、前にその新潮文庫夏の100冊って言って、あの読んだが行くとさ、ホームページ行くとさ、読んだのフラッシュがこうついてさ、こうパヤンパヤンパヤンってしてるのあるじゃないですか。でそれで去年見た時によし100冊読んでやろうと思ったわけだけどさ、ねえ、オンダリクトが紹介してあるわけですから、もう読みたくねえってなるじゃないですか、新潮文庫夏の100冊なんかね。え、いや、続くぞ、なんだ、あの人、夏目漱石だとかさ、芥川龍之介とか太宰とか三島とかっつんだったらね、え、読んだっておーって思うかもしれないけど、そこに来てオンダリクかよっていうこう感じなんじゃん。いや別にどっちが上下じゃなくて、いや上下だねこれ本当に、やだよっていう感じなんじゃん。だけどその中でこの中島敦のそこの三月期っていうね、まあ理寮三月期っていうのが載ってて、いつか読みてえなと思ってたわけですよ。でまあそれから1年経って読んだわけですけど、でお話がですね、もう三月期っていうのがまず始まってまして、詩人がいるんだね、李朝っていうね中国の昔の詩人がいて、でその人がある日突然ね、なんか詩の仕事みたいなのしてたらね、急になんか森に消えちゃうんだよ、わーって林にさ。で消えた先でさ、いなくなっちゃうわけで、そしたら友達が、李朝の友達がさ通るんですよその道を。そしたら一匹の虎がバーって出てきて、来るわけ、その友達のとこに。で食われるって思ったらね、その虎がさ、お前は俺の友達じゃないかっていうわけ。それ李朝が虎になっちゃったっていう話で、でそんでその李朝、虎になった李朝がその友達にいろいろ自分がなんで虎になったかとか、その自分の思いとかね、その作品ってものに対していろいろ語るっていうまあ話なんだけど、で、ね、そうもう10ページぐらいのすっごい短い短編なんですよ。で今回のまあ短編集で、李朝三月期っていうの短編集で、全部その中国の古典みたいな話を全部こう紹介してて、4つ入ってるんだけどさ、で、まあ、その三月期ってその一番最初に入ってるんだけども、これがさ、まあ、俺の友達教科書で読んだっていう友達もいたけど、あのね、とってもいい本でした。これ本当に泣いちゃったよね。その李朝がなんで虎になったかっていうその事情を聞くわけですよ、まあ、友達の目線を通してね。で聞くとさ、あーってこうね、自分に重なってくるのね。俺は詩人じゃないけども、全然詩人とはかけ離れて、まあ、天才ラジオ DJ ですから、まあ、言葉を操るっていう点においちゃ、まあ、詩に近いのかも分かんないですけどね。で、それ読んでてさ、うんうんってやっぱ納得するわけよ。でもそれをやっぱ10ページにまとめたっていうとこがやっぱこう味噌というか、やっぱセンスだと思うんだけど、で最後も結構印象的なシーンで終わるわけ。中島敦そうだよと。でさっきのタッキーに続いて言えば、敦その通りだと。本当にね、やっぱり淳っていうと大体さ、家、人の家探ってなんか奥さん綺麗とか言ってるイメージしかないわけじゃないですか、こっちとしてはさ。あとなんか芸能人の女格付けしたりとか、そういうイメージしかなかったから、やっぱ淳って名前つく人でもやっぱ大した人がいるんだっていうふうに思って、まあ、渡辺淳はいいとしてもね、あの論文の出っ歯の方は気に入らねえからさ。で、おーっと思って、でその後入ってるね、名人伝だったかなっていう短編もすっごいんだ。その弓を射る男の話で、師匠についてっていうとこから始まってってさ、これも10ページぐらいなんですよ。もうそれもね、いや自分は弓いりませんよ、詩人でもないですよ。でも分かるんだよ、その名人伝のその言いたいことっていうのは、その修行をした先に何が待ってるかっていうね。あ、これ理想だってもんだよね、俺もその姿っていうのはさ。もう短い話なんで、じゃあ説明しろって話もあるかもわかんないけどね、でこれ読んでもらった方が手っ取り早いと思うんで、 三月期とその名人伝だけでもね、もう20ページぐらいで終わりますからね。あのなんだったら純駆動行って立ち読みしたってすぐ終わりますよ。1日1回立ち読みしたってね。でその後入ってるのが弟子っていう作品と、なんか孔子の弟子描いた弟子っていう作品と、で表題作である李朝、李陵か、李陵だね、李陵ってのがまあ入ってるんですけどもね、この2つがね割と長いんですよ、尺的には。まあ、どっちも60ページちょっとあるぐらいで、でね絶対面白いんだ、間違いなく面白いんだと思うんだけど、ちょっとね、まあ、中国の古典に寄ってるだけあって、割とこう漢字が多かったりとかして、でまあ、その中国の古典っていうのもなかなか馴染まないじゃないですか、なかなかね、読んだことないから。でそういうところで、まあ、チャイナファンタジーとかこの間読んでもさ、またそれとは全然別で、もうちょっとこう、チャイナファンタジーが格調低いというわけじゃないけども、もっとこう、なんだろうな、こう、あれに漢文というかさ、そういうこうね、スタイルで書かれてるから、ちょっとなかなかね、そこら辺馴染まなかったんですけども、でも、絶対間違いなくなんか引っかかるものは感じたんで、いつかちょっともう一回ね、この弟子とね、李陵っていうのもちょっとチャレンジしたいなっていうふうにまあ思ったりしましたね。だからこの短編集はとってもおすすめです。本当にね、もうね、目から鱗、うん、一番いい、これが本当三月期が一番いいですよ。あの今まで紹介した本を全部読まなくていいから、本当これは読んでほしいね。うん、必ず言うね、あの今まで紹介した本読まなくていいってね。じゃあ戦争体は読まなくていいのかって言ったら、ぜひ読んで感想聞かせてくれって、まあ、そういう話になってきますけどね。というわけで、今日の2冊目はですね、中島敦で、李陵三月期括弧新潮文庫でした。というわけで今日の3冊目なんですけども、これがですね、なかなかちょっと癖のあるというか、まあ、新刊というか、新刊でもないですね、まあ、7年前ぐらいの本ですから新刊とは言いませんね。でも中島敦に比べたらずっと新刊ですよね。中島敦は1940年代とか30年代の人みたいだからさ、それから2000年に一気に飛ぶっていうまあとこでいくとですね、まあ、今日の本はどうなんだろうというところがありますけども、というわけで今日の3冊目はですね、西加奈子さんでね、黄色い像ですね。で前にもしかしたらニュースでね取り上げたかもわかんないですけども、これ今度映画化するんですよ、宮崎あおいと向井治で、で、まあ、それに合わせてね、あのミクシーニュースで読んでさ、ちょっとじゃあ新刊もね行くと、再生回数伸びるから YouTuber の、そしたらまたリピーターがつくかもわかんないから、ちょっとやってみようと思って、ちょっとよし、じゃあ読んでみようと思ってさ、読もうと思ったらさ、もうさ次の日には予約ガーッと埋まっちゃってんだよね。やっぱ次の日ブランチで紹介しちゃったからさ、ブランチ効果ってすげえなと思ってさ、俺らもブランチに取り上げられたいですよね。本当あのヘルツケとかもっと再生回数5万とかいけばさ、絶対沢尻エリカだと俺らのこと無視できなくなると思うんですよ。本当、あ、話ずれたね。というわけでね、今回紹介するのこの黄色い像なんですけどもね、お話がですね、夫婦の話なんですよ。で婿と妻っていうね夫婦がいて、でまあその二人が京都の田舎かどっかにすっ込んでんだよね。多分30歳ぐらいの夫婦だと思うんだけど、でまあその二人が田舎でまあ楽しく暮らしてたんだけど、そのまあ婿っていうね旦那の方のちょっとこう昔のこう過去がいろいろ出てきちゃって、ちょっと二人の関係性が揺らいでいくみたいなまあ話なんだけどさ、で僕こういうのは大体ノーって言いたいとこあるわけですよ。本当にね、嫌だなってなんか自分でも言いそうな本だと思ったわけで、絶対合わねえだろうと思って読み出したら合わないんですよ、実際のとこ最初の方で。まあその妻っていうのがさ、割とこうなんかサブカル女みたいな感じなんだよ、なんかイメージ的に。で宮崎あおいならいいけどなとかと思ってさ、嫌だなと思ってたわけで、ところどころユーモアみたいなの見れるんですよ。でさ、なんかね、そういうのもなんかなんだかなと思ってたわけで、やっぱほら繊細な話なんですよ、要は。結構ね、本当もう触ったらもう崩れていきそうな、そういうこう繊細な雰囲気を持った作品なわけで、そしたらさ、最初の本でさ出てくるんだよ、絵本でさ、黄色い像が出てきてとかって言って言うわけ、絵本から人形が入っててさ、あ、俺絵本とか、まあ絵本なら絵本読むけど、虎の夢とかまあ読んで、なんだこれはって思うけど、いやんかなと思ってたっけ、本当繊細すぎるなと思ってたっけ。でもうね、嫌だなと思ってたんだけどさ、途中でね、 まあ、いろんな村人とその交流するんですけどね、大地くんっていう男の子出てくるんですよ。また登校拒否の男の子、まあ、登校拒否っていうだけで、まあ、僕もそれだけで感情移入しちゃうから、あ、俺の話ってまあすぐそういう風になるんだけど、そこら辺からですね、なんかいい感じかなと思って、割とね後半の方はなんか読み進めていくうちに、この妻と向こうのこの関係とかもね、まあ嫌なとこもあんだ本当にさ。またさ、なんかちょっとまあね、まあ、ネタバレは避けるけども、ちょっとまあ2人がちょっとね、まあ、うまくいかなくなった時とか、向こうを感じるとかってまた言ったりするわけ。なんで感じちゃうんだよみたいな、なんでわかるんだ遠くにいるやつのことがよっていうね、まあ比喩なんだろうけどさ、ついツッコみたくなるじゃんそういうの。本当にやだよ、なんか怖い話だなこれみたいなさ、っていうとこもあったりとかしてさ、で自分ってのはやっぱでそういう話を読んだりとかすると、よくレビューでも言いますけども、やっぱその自分ってやっぱその繊細さがないんだね一つも。やっぱりで自分的にはすごい繊細だっていう風に思ってたんですよ、ずっとね29年間そう思ってきたんだね。29年と5ヶ月ぐらいまではずっとそういう風に思って生きてきたわけなんだけど、どうやら俺はあんまりそのナイーブな雰囲気とかそういうものが違うんじゃねえかっていうのは読んでて自分的に感じてきたね。この作品が気に入ったにもかかわらずでね、気に入った理由としてさ、やっぱさっきオープニングでも言った通りで、やっぱ最近そのティファーのやっぱその幻影というかその思い出積んで、やっぱここ2日ぐらいうーってなったわけですよね。ティファーに会いてってね、ティファーのことブスコの野郎って言いつつもやっぱ会いたいんですよ実際は。本当にでも強がり言ってんだねやっぱそこで、全然なびかねえとかつって言って、でやっぱさそういう状態での恋愛小説ってさ、すっごい響くよね本当に。多分俺読まないんですよ恋愛小説とかそういうのってのは。なんかあんじゃん、なんかさすぐ女ってそういうの読むじゃん、なんか本当に。でなんか偉そうなこと言うじゃんすぐ、でうるせえなって思ってたわけ本当に。こちとらダサいから始まってね、それこそ今だってドストエフスキー読んでるわけなんで、そんな中で恋愛小説なんかよって思うんだけど、まあ夫婦の話とは恋愛小説だと思うんで、やっぱねなんかだからその婿と妻にね、俺のねこのモヤモヤをね持ってってもらったようなとこあるんだよね本当に。あ、今俺は一人だけども、そのうちなんか俺にも、まあ、結末は言いませんよ、だけどその二人みたいにその幸せで田舎で暮らすかどうかは別としても、そういう瞬間というのがもしかしたら訪れるかもわかんねえというふうにですね思いましたよね。うん、だから読んでてね嫌だなって思いつつもね、良かったっす。だから、だから映画も見たくなるんですよそうなると。だけどね、その、まあ、婿と妻ですよね。でも妻はわかるんですよ宮崎葵っつうのは。で婿さんの向井治ってのはちょっとその女子に寄りすぎなんじゃないかっていうところは感じますよね。多分これね黄色い像を読んだ人はね向井治じゃねえだろうっていうふうに思うと思うんだね。だけどね、まあ、全体的にはちょっともうちょっと明るくてもよかったじゃねえかっていうところはまあありましたね。というわけで、まあ、今回ちょっと短めですけどもね、全体的に。というわけでですね、今日の3冊目はですね、西加奈子さんで、黄色い像でした。はい。というわけで、以上、レビュー 2.9 でした。続いては、ニュース 2.9。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけで、ニュース 2.4 キロですけどもね、いやーねこの間占いやってたんですよ。いやもうまた出たっていうかもしれないけど、ちょっとこれね、そのさっきのモヤモヤがあったからね、黄色い像があったから、そう、あ、うまいねこれね、黄色い像があったから、それでこうちょっとこう寂しい思いしてたわけさ、ちょっとね。でもう占いでやってもらおうと、これは中島智子の占い師みたいな、そういう気持ちがわかるって思ったわけね、ちょっとピヨってたから。でうわーって思ってさ、で占い見たんですよ、いろいろバーって言って、 で、できればおしゃれなやつがいいなと思って、そういうとこ女子だからさ、意外とさ、でこう見に行った。で、で双子座って、ね、書いてあってね、そしたら双子座はもう6月12日からあんたこの1年ぐらいまでね、もうフィーバーだよって書いてあるわけ。もうね、あんたやりたいこと全部できちゃうよって言って書いてあるのよ。で他の 2,3 個も他の見たんだけど、大体そういう風に書いてあるわけ。あんた6月入ってからあんたもう無敵だから、ほんとね、あとで喋る仕事やった方がいいって書いてあるわけ。で一番好きだった占いのやつはもうだから、なんか司会やったりとか、あとなんか書くのもいいよってわけ。あらって思って、まだから小説書いてるんですよ、つまんねえ小説、ほんともう何にもかしりもしねえだろうなって自分で思いつつ、毎日こうちょぼちょぼ書いてるわけ。毎日やってりゃいいことあるだろうと思ってね。で書いててさ、それ見たからさ、うわーって思ってさ、すっげえ嬉しいと思って、すっごいテンション上がったので、他にね、ちょっとじゃあうーちゃんとこっちさんの見ようと思ってうーちゃん獅子座なんですよ。で獅子座も見たら、もう獅子座はね、6月入ってから本当人気者だよって書いてあるわけ。もう何言ってもあんたチヤホヤされちゃって大変だよっていうわけ。すげえなーって思って喜んでたわけよ。これうーちゃんに言ってやろうと思ってね、で多分喜ぶだろうと思ってさおじさんが天秤座なんですよ。天秤座見たらね、その占いってだいたい好意的に書いてあるわけ。すっごい盛り上げるように書いてあるわけよ。もうあんたやりたいことやんなってさ、二人そう言われちゃったもんだから、すげえな天秤座なんて書くんだろうと思って天秤座見たら、天秤座まあいいこともあるし、まあ悪いこともあるし、まあぼちぼちって感じかなって、なんか天秤座だけにやたら冷たいっていうのを見て、なんだったんだろうこれって思ってさ、なんで天秤座だけそんなになんか何にもさらっと書いてんだよ。天秤座だけ、獅子座と双子座は本当にもうすごいもうって書いてあるのに、天秤座だけすごいさっとしてて、なんかかわいそうになと思って、これ伝えようかどうか迷ったんだけど、もう今日伝えちゃったからね。うん、まあまあ、とこつさん見てっていうか、会った時にもう元気出してって言おうと思ったんだけどね、本当ね。うん、というわけでね、ニュース 2.9 ですけどもね、なんか今日さ、俺さ違うんだよ。さっきもティファ見ちゃったんだよ、また写真を。俺もうだからもうダメなんだよ、ほんとたまに元気ねっときあんだよ、ほんともうさ。もうで告知はミスるでしょ、ほんとに。告知やってたらだってさ、新参者がさ今こうして聞いてたくるとかもわかんないのにさ、もうありがとうございます、もう5人の方聞いてもらっちゃってね、ほんとに。もうありがたい思いですよ、本当にね。というわけで、まあ、ニュースいきますか。ニュース時間あるからのんびりやろう今日。うん、あの55分ぐらいまでやりたいっていうのありますから、あの50分過ぎるとね、なんか落ち込むんだね、本当に。だったらダラダラしたって50分55分までやってやるっていうところあるんでね。というわけでね、今日の一つ目はですね、あの揉めてるでしょ、相変わらず巨人軍のあれが、あれ好きなんだけど、あのニュースさ。で、揉めてってさ。で、原監督がね、昔女の人と、まあ、やっちゃって、で、1億円ね、払ったって言って。で、その仲介したのが、実はまだ話が出てきて、DeNA の中畑監督だったんじゃねえか、みたいな話もなってきて、おい、どうなってくんだよ、これっていうとこあって。そしたらね、今、またね、すごいニュースがありましてね、渡辺会長ね、巨人軍の。したら、最近、その原さんがそういう1億円払ったっていう情報をリークしたのは清武だっていう話があるわけ。前に巨人軍と揉めた清武代表だったかな、その人が昔言ってた話で、渡辺会長が言ってて、清武は原を殺してやると3人に話したって言ってね、ついに殺人事件まで話が及んできたっていうところあって、どうなっていくんだろうって言ってね、すごいこれ結構興味あるんだけど俺、本当にだから楽しみだよね、本当。清武さんがもう流したっていう、そういう、もう、そういうレールになっちゃってるから、本当に。しかも、辞める間際の、殺してやるっていう発言ね、これ。三人に話したって、その三人、三人誰なんだろうっていうところもありつつさ、本当。余計になってるんですけどね、これね。しかし、でもこの、渡辺会長ももうロボットなんじゃねえかって思うときはね、本当に。86日はちょっと元気すぎんなっていうときね、あんだよね、本当。すげえな。でも1億円もよく払えたね、ほんと1億ですよ、うん、別に特に落ちないけどねこれ、うん、でね、続いてニュースですけどもね、いやこれね、ちょっとそのテーサーラジオ DJ としてはですね、 まあ、ちょっとその気になったニュースでしたね、まあ、中国のニュースなんですけども、あの女性 DJ に11年越しの愛の告白、ファンレター返事の約束守るって言って、中国のね、なんかそれこそ中国の天才ラジオ DJ がいるらしいんですよ。でその人の元に11年前に昔男の子から、なんかね、結婚してくれって、あ、彼女になってくれっていうあの手紙が来たんだって。でそしたらその DJ が11年前に1250万円以上稼いで、大学卒業して1250万円以上稼いだらね、またねって言ったらしいのよ。そしたらその男の子がそれ11年間守り続けて本気にして、11年後に僕は大学卒業して1250万稼いだから付き合ってくれってもう一回プロポーズ来たっていう話があるらしくて、これね、読んだ時ね、俺にも来るかなって思ったんだよね、うん、まずないね。 2.4 キロの人だとね、だいたいアクシズが落ちてくるぞとかそういう風な解釈する人多いですから、現実的じゃない人がやっぱりさ、多分このラジオで期待するのは多分間違ってるんだと思うんだけど俺も。いや、じゃあリスナーバカにしたんじゃなくて、これいい意味で言ってんですよ。やっぱ可愛いなっていう、そういうこう現実とね、その妄想の境目がつかなかったリスナー俺大好きだってこと言ってんですよ。そうそうそうそう、だからね、でも何かなって思ってんだけどね。でもさ、 DJ としては怖いか。それがさっき話した主だったら怖いよね、これ本当に。だからさっきも主の話した後さ、主から手紙くんじゃねえかなと思ってんだよね、本当に。手紙ですよ、メールじゃなくて。住所探り当てちゃってさ、あのこのラジオ聞いたんですけどもって言われたら嫌だなと思ってさ、本当。夢ある話だね、本当。いいな。多分この女性 DJ でも若干怖かったと思うよ、本当にね。本気にしやがったって言ってさ、俺だったら嬉しいけどね。俺はリスナーを愛してますから、本当に。何愛してるって、ティファじゃなくてリスナー愛してるから、本当に。でね、続いてのニュースですけどね。まあ、ガンダムネタなんですけど、まあね、ザク3期がビザカードに出撃って言って、ザク3期の映画プリントされたビザカードが出てきたりとか、あとはね、もう一個はね、これだ、ペプシー、あのコーラの。それに、ハッシュの限定ガンダム缶って言って、ガンダムフロント東京とタイアップだってさ。だから、まあ、なんだ、ファーストガンダムのやつですよね。ガンキャノンとか、ジム、なんだっけ、ガンキャノン、なんだっけ、あれ、ガンタンク、ザクとか、赤ザクとか、グフとか、乗ってるやつがね、出るらしいっすね。8月7日発売だってさ、またガンダムグッズ増えちゃうこれ、俺の部屋。パーフェクトファイルもずっと溜まってんのにな、本当に。でも、俺はガノタじゃないですからね、まあ、集めるか。集めるな、やっぱり。いやでもね、さっき本番前にちょっと喋ったんですけどもね、なんでファーストばっかなんですかね。ゼータのやつとか出したらいいと思うんだよね。売れねえだろって思うでしょ、ペプシの人とかゼータのやつとか。甘いですよそれは、本当に。ガノタ舐めてもらっちゃ困りますよ。あのね、ファーストのやつだったら1000万個例えば売れたとしたら、それ多分100万人ぐらいが多分買ってると思うんですよ。もっと売れるのか分かんないけど。でもね、ゼータガンダムの1000万本の売れ方っていうのは500万人ぐらい、違う、もっと少ない数、どっちだ、100人ぐらいが買いますから、1万本とか。あのゼータガンダム好きな人は本当徹底して好きだからね、あの一人で多分1万本とか5万本とか平気で買いますから、本当に。でキャップとかシークレットにしたら多分集めるまで買うから、本当にね、ゼータガンダムとか出した方がいいですよ、本当に。あのダブルゼータとかだったら、その1000万も多分2人とかで、ほら人気ないからね、ダブルゼータはみんな嫌ってますから、ダブルゼータのやつだったから多分3人とか4人とかで本当に買っていくと思いますよ、本当に。だから出した方がいいですよ、本当にね、そのゼータ版とか。逆者だったらもっと売れんね、うん、俺100本買うからね、逆者だったら。本当乳がん全部並べちゃってさ、でみんなに飲ませちゃったりとか平気でするもんね、絶対。これはっていうかさ、これはで思いました、今日時間ありますよね、まだね、時間あるから言うけどね、この間あれ見たんですよ、まあ、いろいろもう2クールっていうかワンクール終わってさ、いろいろもうノイタミナとかルパンとか終わりましたよね、最近ね。で、今日全部見たんだよね、釣り玉とかも見てさ。だから、ルパン俺見てるのはルパン、アポロン、釣り玉、エイジかで、まあ、4本見てるんですけども、で見ててさ、でね、 ルパンはまあ面白かったんですよ、最後までね。あの最後ちょっと、まあ絵とかちょっとなんか俺急に雑になった感じあんなとかって思いつつ、まあ面白かったっけ。で、あのでその後アポロン見たわけですよね。したらさ、アポロンってのは多分4月あたりにそれこそ始まった時にさ、あの本当にすっごい面白いって言ってたでしょ。それがさ、アポロンさ、先週の最終回前からさ急につまんなくなったんですよ。本当にあのね、ボロボロになっちゃったんね。あの何にも面白くなくて、でもうテンションガタ落ちするじゃないですか。もうテンションがピークの状態で見てるから、あーっと思って、そしたらもう全然つまんなくなったからさ、やだなと思って、最終回迎えてもさ、一回落ちたピークってさ、もうどうやっても元戻んなくてさ、なんだかなと思ってたわけで、最初から見て、まあいい話だったなぁと思ってつで、釣りたんもさっき見てさ、もういい話だったなと思ったわけで、釣りたんもね、最後の方ちょっと伸ばしすぎちゃって、あの江ノ島に怪物が出るっていうか捕まえるっていうところになって、これ釣りたまって2時間ぐらいの映画だったらよかったんじゃないかなと思いつつさ見てて、で、まあ、アポロもそう思ったんだよね。あのだからアポロンってその音楽によれないっていうか、結局あれって音楽はどうでもいいんですよね。あれって突き詰めちゃえばきっと、そのあれもう突き詰めれば BL みたいなもんで、やっぱもうね、11話で終わったのかな、12話か、まあそこぐらいで終わって、でまあその俺がテンション下がったわっていうのでさ、 BL みたいなこと展開するわけですよ。でそれまでずっと音楽ものとして僕見てたから、その割とその明るい方に行くのかなと思ったら意外と暗い方行っちゃってさ、あーと思っちゃってね、すごいつまんなかったんですよね。で何の話したかったかっていうと、で釣り玉ね、今回も見てて久々にね、そのキャラにはまるっていう感覚久々味わったんですよ。あのね、ノイタミナグッズ若干行きたいんですよね今。あのアニメイトとか行って釣り玉タンブラーが欲しいっていうかね、俺ねないんですよ、アニメ見ててそういう風になったの。まあ、ガンダムのアムロの欲しいとかってなんてちょっとあったけども、あでもパーフェクトファイル買ってますからね毎週、まあ最近溜まってるけども毎月買ってるからな、あるあったわ、あったな、うん、あったな。だけどガンダム以外で初めてで、タンブラー欲しいっすよね。あとハンカチとかさ、釣り玉の。でも使ってたらね、誤解生むよね、本当にね。あだからまあね、まあ、あんまさ、まあ、ぼちぼちだったなって感じでしたね。釣り玉も最初のつまんなかったけど、途中すっごい面白かったんだけど。だから、なんかノイタミナって結局、ぼちぼちっていうところで落ち着くよなって思ってね。なんかこう、なんか物足んねえって思うとこいつもあるなっていう風にね思いましたね。まあそんな愚痴言ってもしょうがないんだけどさ。でね、最後ニュースですけどね、最後ニュース、今日の最後ニュースですね。スライム味のガンダムってなんだって言って、あのフィッツガンダムのがね、スライム味のガンダム出すそうです。オープン価格って130円前後って書いてあるけど、でねスライムの味はね、なんだライムとレモンかな、ライム風味のガムだって、が出るらしいですよ。だけど俺考えたんだけど、それあの前ほらスライムのさあれもあったじゃないですか、肉まんっていうのはファミマで100万個限定とかつって言って結局食べなかったけど、なんでスライムのグミ出さないかね。これ本当にガムもいいですけど、スライムのグミでサイダー味とか出したら絶対食べるんだけどね。スライムベースでさ、やっぱりストロベリー味とか出したら絶対食いたくなるんだけどね。それダメか、ないってことは俺らで作った方がいいのか、スライムのスライムグミ作る食べよう委員会とかつって、何でも最近委員会とかね、なんかすぐそういう共産党みたいなこと言っちゃうんだよね。なんか本当に、いやそういう意味じゃなくて、いや、まあ、ワンコッチ入れといてください、もしよかったらね。まあそんな感じでしたかね。あとねもう一個ね、あのこの間最近俺のオペラが調子悪くなっちゃったんで、あれ見てたんですよ。ツイフルっていうの使ってたらアニメのニュースやたらと流してきてさ、でその中でアニメキャライン、テリオ決定戦とかね、嫁にしたアニメキャラランキングとかもあるんですけどね、まあこれまあねいずれということで、というわけで、以上こんな感じでしたね。以上ニュース 2.4 キロでした。続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4キロ。
はい、というわけでエンディングですけどもね、最後の最後で一瞬変えましたね、本当ね、まあんな感じでしたね、いやーなんか今日なんかな本当いろいろ思い出すよね、黄色いぞ喋ったのがあれだったな、なんかこう寂しくなっちゃって本当に、まあこういう日もあるってことですね、レディオ 2.4 キロではですね、俺もなんかなっていう時あるよとかね、そういうメール募集してます。はい、なんか喋ることあったんだよな、喋ることあったんだけど忘れちゃったな、これ、思い出したら来週のオープニングで喋りたいと思います。というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週。